川端雄一郎が語る大阪都構想は壮大な無駄。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日ね、この放送日10月12日、
はい、
今日はですね、なんと私この真っ赤っかな本、
はい、
都構想の真実の発売日なんです。
おめでとうございます、ね、発売日。
先々週に大阪都構想の、まあ、ほんまはなんなんやいう話したじゃないですか。
はい。
まあ、あれの、まあ、元メタ本というかね。
うん、もっと詳しく。
もっと詳しくね、書いたやつでね、あの、都構想の文字通り真実。これやっぱり11月1日に大阪都構想の住民投票があるじゃないですか。
はい。
だからこれはまず、第一に大阪の方に読んでいただきたいと。大阪の本屋さんにも平積みで積んでいただいて、
はい、
もうこれ選挙に行く前はこれを読んでから行ってくださいと。まあ、そんなつもりで書いたもんなんですけど、実はこの本は、まあ、京都とか奈良とか、あとその東京とか全国、北海道から沖縄までの方にも読んでいただきたいと思う本でもあってね。なんでかっていうと、大阪市配置が導く日本の没落、
うん、日本につながっていくんですね。
そうそう、サブタイトルなんですよ、
はい、
だからね、やっぱりね、これから11月1日のね、直接住民投票で一つの巨大な大阪市という自治体をね、
うん、
潰すか潰さないかの住民投票するわけですよ。
大事件ですよね。
大事件ですよ。まあ2015年にやりましたけどね、まあ、それから、うん、だから都構想の住民投票ぐらいこんな大きなことって日本人したことがないわけですから、これ全員、日本人全員にしっかりね、見といてほしいと。ということでね、はい、あの都構想についてはこれから11月1日向けてですね、この我々のこのラジオでもね、あるがままラジオでも、まあ、あるがままに、まあ、語っていきたいなと思っているんですけれども、
はい、
あるがままに語るにあたって、まあ、僕もいろいろとこの間もお話申し上げましたけれども、やっぱりね、都構想についてはね、もう俺も言いたいという人がね、いっぱいいるんですよ、
はい、
今日はね、そのうちのお一人に来ていただきました。京都大学の都社会工学専攻助教の川端雄一郎さんです。
あ、よろしくお願いします、はい、こんばんは。
お願いいたします。
川端さん、どうですか、都構想。
まあ、この番組半年ぐらい前に出た時も都構想の話したんですけど、うん、ほとんど中身変わらんままに、うん、ずっと出るじゃないですか。10年ぐらい前からずっと都構想でも、だいぶ飽きてきた面もありつつでもね、そのなんか、その間にほとんど内容が改善されることもなく、
うん、
で一回否決されたのに、うん、なんとなくまたやることになるっていうの流れが本当になんか、まあ、気持ち悪いですよね。
気持ち悪い。
その何もその議論の積み重ねとか、なんか判断っていうものが一切何の役にも立ってなくて、なんか、まあまあ、いろいろあったけどとりあえずやろうかみたいな感じで流れてるのが、これは非常になんか政治のプロセスとしては、まあ、どう考えても良くない流れですね。
やっぱり、あの、ブレグジット、イギリスの EU 離脱は一回決めたらもう EU 離脱したくない言
う
てる人も、まあ、しょうがないなって離脱向けて粛々と議論してるわけやからね、
うんうん、まあ、そうですね、山さんにそうだと思います、うん、でそれで、まあ、その都構想ってすごい、その、まあ、今日タイトルにもつけてるんですけど、うん、無駄をなくそうっていう運動だったんですよね、最初はね、まあ、財政がものすごい削減されるとか、あるいは役所が2つあるのを1つにした方が、うん、まあ、物事が早進むとか言うんですけど、まあ、後でいろいろ議論できればと思いますが、そういう効果が、まあ、ほとんどないということが、まあ、この10年間でね、どんどんどんどん明らかになってきて、うん、効果ないのにものすごい手間のかかるね、自治体の分割って実はほとんど例がなくて終戦直後にちょっとあっただけで、ほとんどやったことないようなことやるわけですけど、手間とかいろいろな問題が起きることは間違いないわけじゃないですか。
間違いない。
だから効果ないのに面倒なことは確実に発生するっていう、
ね、しかも、あの、金は全然浮いてくいへんけども、余分に金が、あの、初期費用でなんかいろんな建物建てたりとかせなあかんから240億円かかると。
そうで、
その上で毎年余分に30億円かかるということが、これはまた行政の公式文書に書かれてるんですよ、
うん、そうなんですよね。
だから完全に無駄なんですよ、
うん、無駄増えるんちゃうかって、これ自体が無駄なんちゃうかっていうそういう話を、まあ、今日 ねお話できればと思ってるんですが、そうそう、
大阪都構想は壮大な無駄、これをね、川端雄一郎が語るということで、ね、今日、ね、たっぷり聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば都構想の真実がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは川端雄一郎が語る大阪都構想は壮大な無駄。
我々のこの表現者クライテリオン雑誌、これね今週金曜日発売なんですよ。
はい、
16日で、そのタイトルも大阪都構想でね、大阪都構想で日本は没落すると。まあこっちはね、もう全国に向けてやっぱりこう没落を中心にこう語ると、大阪都構想による日本に対する破壊をね、まあその中でも座談会の中で川端さんいろいろとお話になってるんですけども、うん、まあそんな中身もちょっと紹介してもらいながら今日はお話お伺いできればと思うんですけども、はい、まあこの無駄ね、まあいろんな無駄がありますよ ね、 ね。
まあそうですね。だからさっき藤井先生おっしゃったように、うん、まあそもそも費用がね、まずいわゆるイニシャルコストっていう頭金みたいなやつ、ね、うん、最初に240億いります。
そうそう、これ大阪市民が払わなあかん金ですよ ね、 ね。
それからその毎年毎年単年度で40億ぐらいのお金がかかりますと、うん、いわゆるランニングコストと言われるやつですね。そうそうそう、がかかるというふうに言われてるんですよ。
重要なのはこれ、あの橋本さんがあの行政の長をやってはった頃に、国から私たちは余分にお金を大阪にもらうという請求をすることはないですって言ってあるんですよ。だから国からお金来ないんですよ。だから240億円とか年間 の、 その30億とか40億とかっていうお金は自分で出さなあかんんですよ、うん、だから市民の負担ってことですよ。
大変
だからね、うん、それがじゃあどっから出すんかっていう話もあるんですけど、まあ、うん、そもそもまずその240億ですら見積もりが甘いんちゃうかっていう意見もかなりあるわけですね。
もともと600億だったんですよこれ、
ね、それはまあ無理やり、まあ、今回特別区が新しく4つできるんですけど、それぞれの新庁舎っていうのを、まあ、当面作らないっていうことにすることによって費用を浮かしてるんですけど、うん、結局その結果各特別区の役人が、まあ、どっか一箇所に集まって間借りして暮らすみたいな、うん、まあ、ちょっとまあ、変なことが発生するんで、そ
うそう、要は京都でいうと向こう市の市役所の職員が京都市や市庁舎で働いてると
みたいなね、よくわからないことをやるんで、
そうそう、
そんな
しかもその向こう市の市役所の職員の8割方が京都市庁舎で働いてるみたいな。
そうそうそう、
もう何の話やねんみたいな。
だからそんなね変な状態がずっと続くわけないんですよ。当たり前やけど絶対そんなん不便やから、だから絶対新庁舎作るはずなんですよ。でもそれを都構想の費用に入れずに、それは都構想をやった後に各特別区の住民の判断で作ってくださいっていう風にある種責任を切り離すことによって、 それでまあ費用が低く抑えられてるみたいなところがあるわけですよね。だからもうその費用はもっとかかる。ほんで増える費用を別に賄えるんやったらいいんですけど、どうやって賄うことになっていたかっていうと、もともとはその二重行政の解消っていうのがもともと大きくあって、
これ
がね一番最初はとにかく毎年4000億ぐらい浮いてくる、
浮いてくる、
毎年です、毎年ね、
それは大きいけど
って言われたんです。そんなん言われたらまあなんかなんぼでもできる感じするじゃないですか。それで始まったのが都構想ですけど、これずっともういろいろ議論の積み重ねの中でどんどんどんどん小さくなっていって、で傑作なんが2018年、2年前に要はまあいわゆるまあ大阪市側がまあ委託して作ったその都構想の経済効果の試算っていう、まあなんかそういう資料っていうか、まあ報告書があるんですけど、そこに二重行政の解消効果って書いてあるんですよね、
はいはいはい、
あるんですけど、これ見たらびっくりしたんが、10年でまあ数十億とかってなってるんですよ、だから10で割ったらね1年間数億円なんですよ
っていう風に、これはまた公式文書でも認めとるんですよ。
そう、
もうめちゃくちゃですね。
めちゃくちゃなのよこれは。
どっからそのさっきの何百億出すんやっていう話なんですね。
そう、出てこない。学校とか補習とかに使ってるお金やとか、市民のために使ってたお金を削って出すしかない、うん、
だからサービスが低下するってことですよね。
だから絶対いやしかやりようがないと思う、僕は思うんですよね、うん、で実際まあその、まあ、それ以外にもそのお金を出す方法あるんやということがそういう報告書とかに書いてあるんですけど、これはもう我々でかなり詳細に、まあ、いろんなところでね、まあ、反論しているようにどう考えても間違った計算がまあたくさん含まれてるんでだからまあお金はおそらく浮いてこないと、うん、で結局さっき言った無駄ですよね、追加費用だけがかかって目立った成果はないっていうのがまあ
一つのね
なるんじゃないかなと、
うん、まあ、お金として無駄だというのが一個ね、
でもう一個やっぱり無駄っていうのはその組織的というか、うん、まあ、政治的混乱というかね、行政プロセスの混乱みたいなのもまあ間違いなくあるわけで、僕はあの実は大学に来る前前職日本郵政あのグループというところで郵政民営化をちょろっとだけ重なってたんですけど民営化の時にやっぱり大きい組織変更をやるととにかくもう決まってへんことがいっぱい出すぎてめちゃめちゃ大変になるんですよ。
間違い
でこれは郵政民営化もそうだし社会保険庁日本年金機構にする改革の話とか聞いてもみんなそうなんですよね。とにかくめんどくさいんですよ。でいろいろ混乱が起こる割にはじゃあ出来上がり見た時に前とそんなにパフォーマンス変わってるかっていうと
ていうか悪なっとんちゃうかぐらい、
そうだってめんどくさく増えますからね。
そう
で経験の蓄積がまあ失われたりする面もあるんでこれ何のためにやったんやろうみたいなことに後々なるっていうのが非常に濃厚なんじゃないですかね。
これ要するにね、別の言い方っていうか、まあ、同じ後、まあ、僕の言葉で言うとね、大阪都構想って結局その大阪市役所の廃止と解体ってことですよね、うん、あの大阪市役所っていうその役所の組織を大改革するわけですよ、
はい、
分社化してね、うん、潰して分社化してなんかもう大混乱に陥るわけですけど、これと同じようなことって似たようなことって過去いつあったかっていうと郵政の分社化なんですよ、うん、郵便局っていうのはもともと金融機能とか郵送機能とかどっちもあったんですけど、それを4つに分けたのかな、あれは、
う
ん、
そうですね、
あの保険と銀行と普通の郵便業務と、はい、あともう一個はなんかホールディングス
窓口ですね、
窓口、
窓口、窓口業務でその上に持ち株会社が
作っているんですけど、なんかそれでこう分けたんですよ、
はい、
でこの分けたことでもうめちゃくちゃになってもう仕事が余分に増えてもう大混乱になってもう全然無駄ばっかりやったということが分かってるんだよ。で、その内部の方なのよ。
うん。もうだから全てを知ってる。
それを中で見てた人
なの。いや、なんかね、だから要するに別に郵政に限らないんですけど、組織改革やりたがる人って、組織の構成を変えれば、すごいなんかね、組織のパフォーマンス上がるってみんな言いたがるんですけど、うん、組織改革ってもっと小さいレベルでもそうですけど、一般にね、そんな予想したように動かないもんなんですよ。そんなもん
離婚して新しい奥さんと結婚してもらったら大変ですよ、それは。
まあ、そうです。
それに似たような話。
大変なこともあるし、そんな期待したようなね、なんか思ったようにそんなうまいこといかないわけですよ。
もう罰何個つくねんもうみたいな。
で、それがまあ大体ね、そのある種の常識だと思うんですけど、うん、それはなぜかその組織の名簿とね、なんかルールを変えれば、うん、いきなりものすごい経済力が生まれるとかね、そういうのはまあ大体嘘だと思った方がいいんですよね。
川端先生はね、その京大に来る前は日本郵政におられて、そこの改革を見てこられた内部者の告白ですから、うん、
まあ普通の話ですよ。
そう、はい、だからそういう意味で壮大な無駄が起こることはもう日を見るよりも明らかだと、うん、川端先生の目から見ると思える。
そうですね。でね、都構想に関してはもう一個問題があって、うん、あんまり市民の人がどういう改革なんか分かってないと、ね、大阪市をなくすんやってこと分かってないと同時に、うん、戻せないっていうのがありますよね。
分かってないね。
その今ね
戻せない、
一応なんかね、後で法律作ったらそれできる可能性あるんですけど、現行の法制度の下では一回大阪市なくして都構想やってみて、うんうん、うまいこといかんかったら軌道修正しようかみたいなことは、まあ、今の法制度でできないんですよね。
できない。
あのやったらやりっぱなしになるんですよ。だからやってから後悔しても遅いんですよ、ね。もう
絶対無理。絶対無理。
それはメディアで聞いたことないですね。
これ絶対無理。あの複数本に帰らず、
うん、
でこれをあの室伏さんというその総務省の役人の方に、あの絶対無理ですよこんなものって言ってて、まあ、一応法律作ったら元に戻れますよねって、いやそんな法律絶対できませんと、そんなことを東京都が許すはずがないと。だからもう現実的に考えるももう絶対無理、うん、この都構想の真実の真実1でそれ書いてるから、
うん、
これみんな分かってない。
そうだから、ここは結構重要なポイントなんですよね、うん、で曲をねちょっと今日まあ選んできたんですけど、うん、まさにその、まあ、一回やってしまったことは取り返しがつかないということを歌った歌をね、うん、ちょっとまあ紹介しようと思って、うん、まあ紹介っては有名な歌ですけどね、あのジャクソン5の、I want you back という歌をまあお聴きください、はい。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。 あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート・アルバイト・正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1950
年創業の安心の歴史と実績。
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム。
3
時間を選べる4つの勤務スタイル。
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ジャクソン5でアイオンチューバックお届けしました。
名曲ですねこれね。
僕は別にその全然音楽詳しいわけでも何でもないんですけど、まあ、あまりにも有名なんでね、うん、歌詞がねそのどういう歌かっていうと、うん、まあ、主人公が自分の恋人と一緒にまあ暮らしてたんですかね、うん、その暮らしてる間はいろいろまあなんか嫌なところが目について、うん、なんかもう鬱陶しくなってきたと、うん、出ていけと、まあ、短歌切って、うん、あれでまあ追い出してしもたんやけど、うんうん、よう考えたらあれをやってもうたみたいなサビのところの、あの、Oh baby, give me one more chance っていうのは、もう一回チャンスくれませんかと。
ねえんだよ、そんなものは。
僕も後悔してますからと。
もうねえんだよ。
でもね、これはもうダメなんだよって、そういう歌なんですけど。
もう女性はもう違うところ向いて歩いてますから。
そう、あの、次の彼氏と一緒に進んでるみたいな、ね。
もう一緒にいますよ、もう。
で、都構想ってそういう面があるんやっていうことは、まあ、よくよく考えた方がいいんですよね。
ほんまにそう、
ね、戻せないという
そうなんですよ。そんなね小さいかいなんかね変更じゃないですから。
そう、とんでもないことやからね。
大阪市を、まあ、政令市なくすっていうのは、うん、で大阪都構想ね、
はい、
都の構想っていう名前になってるから、うん、普通の人が聞いたら、うん、確かにね魅力的な都市を作るっていう、うん、なんか都市戦略みたいな、うん、
感じ、ね、
まあ、そういう感じがするじゃないですか。なんか構想ってついてるし、そうそうそう、だけどそれってすごい誤解があって、
完全に誤解で全く関係ないからね。
やることは何かっていうと、もう法律上大阪市っていう行政単位を潰して大阪府に部分的に吸収させるっていう、それだけの話であって、別にね都市戦略とかっていうのはあんまり関係ないんですよ。
そう、関係ない。
そう、そこって結構
あんまりところが、まあ、全く一切関係ない。
そう、この間とあるテレビ番組を見てたら、まあ、都構想の討論会やられてたんですけどね、うんうん、そこでもその推進派のまあ人たちは要するに大阪都構想によってこんなにこう大阪成長するという話をされるんですけど、うんうん、ちょっとね、成長戦略は確かにそれはそれで議論したらいいですよ、
うんうん、
いいですけど、問題はそれやる上で大阪市潰す必要あんのっちゅう、
そこがポイントですよね。
なんで潰すねんの。
そう、だから都構想に賛成するかどうかっていうのは別に大阪を都にする構想に賛成するかどうかではなくて
全然関係ない。
もっとある意味ではしょうもないという、まあ、
しょうもない話、ね、
めちゃくちゃでかいんですけど、
でかいけど、
ね、うん、なんかね、その
基盤を潰すかどうか、
そう、だからそのなんか組織を変えるかどうかっていう、そういう、まあ、議論っていうか、まあ、住民投票になるわけですよ。だからそこはなんか都の都構想っていうことに、
うん、
まあ、惑わされないように
う、ね、
あの正確に理解する必要がある。
だからね、今回ね、本当僕ね2015年にもいろいろと発言してましたけど、今回やっぱりちょっと5年離れてもう一回戻ってきて思うのは、この言葉のね、なんというかね、マジックぶりというかね、魅力的というかね、うん、こう麻薬のような魅力があって、
まあありますね、
大阪都構想ってどう考えても大阪を都にする構想なんや、うん、ほしゃこれに賛成しといたら、うん、俺らなんかちょっと今あかんけど都になれるんやって、
うん
ね、なんかいいイメージに聞こえますよね。聞こえる。
でも全く関係ないからね。
いや、そう、さっきも言いましたけど、当初大阪都構想が言われ始めた頃っていうのは、要するに二重行政、つまり大阪府と大阪市の重複部分をなくすことでお金が浮くっていう、そういう話やったんですけど、これまあちょっと私の印象なんですけど、その都構想の推進される方々の話っていうのが、だんだんねそれをだんだんあんま言わなくなっていって、むしろその都構想感を強調するようになってきてる感じがするんですよ、
ね、あの大阪市の中の行政体も今副首都なんとか関東か
副首都ね、
副首都っていうことで、うん、なんか都構想で副首都を目指す、うん、って言ってるけど、別に大阪市のままでも副首都全然目指せるから、というか別に大阪都っていうのはもう大阪市でできるからね。そんなの、
そうなんですよね。 だから最近はなんか維新の会さんなんかもどっちかっていうとまず成長するんですと、で成長すると都市間競争に勝ちますと、そうすると大阪の経済力が強くなってそれで住民サービスを良くする財源が新たに生まれますみたいな、そういう説明をしてるとかで話変わってるんです。
話変わってる、全然変わってる、
話変わってるし、それやるんやったら成長戦略でよくて、別にその大阪市の組織改編別にちゃうやんって話です。
そうそうそう、
だからね、もうなんかそういう、まあ、まやかしというとね、怒る人もいるんですけど、でも明らかにでもやっぱ大阪市民は正確に理解なかなかできてないと思うんで、
っていうかアンケートで分かってるって言ってる人 6% やからね。
まあ、そうですね、
最初
の人です。 6% で大阪市が廃止するを知ってる人は 8.7% やからね、こんな状況でね、真っ当な民主主義の住民投票ができると到底思わない。せめてね、都構想の真実を買っていただきたい、並びにクライテリオンの大阪都構想で日本は没落そう、ちゃんと読んでもらいたいですよ。これは
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
は
い、
でもね、都構想の真実はね、語り尽くせてないですからね、
もう全然足りないですね、
全然足りない本当まだ残ってるところ、まだまだ川端さんに話してもらいたいと思うんですけど、何ありますかと。
まあ、何個もあるんですけど、まあ、一個だけ言うとしたらね、うん、成長の話ですよ、
はいはいはいはい、
で2018年に出た嘉悦学園さんが作った経済効果報告書ね、これ見ると経済効果の項目5つあるんですよ。で、まあ、何個もあるんですけど、後半の方に書かれてあるのは、要するにインフラ投資をたくさんやると大阪の経済が活性化して、うん、それで大阪豊かになりますっていう話なんですね。これは我々は賛成です。
その通り、
その通りやと思う、
はい、
と僕は思うんです
しかもそれが1兆円ぐらいあるよね。
そう、1兆円効果っていう、
ね、1兆円ぐらい効果ある、
それは
すごいでと、
まあ、うん、なんか 4,5,000 億っていう項目もあるし、1兆円ぐらいっていう項目もあったりして、なかなかね、すごいなるほどと思うんですけど、 その前提がね、都構想関係ないやんって思うわけですよ、まずね。その、いや、やったらええやんって話。
そうそう、大阪市のままやってきたんやから。
そう、だから、で、一応ね、その関係づけるために何が言われてるかっていうと、その、大阪府と大阪市で首長が2人いると、意見がまあ、なかなか合わなくて、うん、インフラ投資の決定が遅れると。遅れがちだと、これまで。で、それが都構想をやると、その対立がなくなるから、まあ、要するに、投資が早く進むんだと言ってるんですけど、
そんなわけないでしょ。
でもね、でもね、おかしいのが、そのじゃあ投資が早く進むんだって言ってる根拠、どのぐらい早く進むかの根拠をどうやって計算してるかっていうと、大阪府と大阪市が両方とも維新の政権になったことによって相談ができるから、うん、相談したら早くできましたって、それが根拠になってるわけですよ。そしたらそんなもんね、相談の工夫をすれば早くできるわけですよ。
ほんまやほんまや。
首長同士が別々の政党やったら揉めるって、それがなくなるからどうこうって言うんやったら、そんなん言ったら、例えば首長と議会が揉めることだって普通にあるわけですよね。府だって市だってそれは同じなわけで、だからね、それってそんなに大阪都構想をやることによって変わるんかっていう話なんですよ、う
ん、なんかゴキブリ一匹殺すのになんか大砲撃ってるみたいな、
ね、みたいな、そんな感じ
です。ミサイルぶち込んでるみたいな。
そう、そんなこと
そんなやらんでええやんけ。
そんなやるんやったら地道にゴキブリ退治の工夫をやればインフラ投資できるわけですよ。
その方が近道ですよね。
絶対そう、すぐ殺せる
よ。そう、だからそういうんやったら全然その成長戦略に賛成、我々できるところがかなりあるわけです。
そうそうそう、あの中身、その成長戦略そのものはインフラ投資っていうのもやりゃいいわけ
だから、ね、あ、そうそう、まあちょっと IR とか言い出したらそれは別なんですけ ど、うん、
でもまあだから都構想やらんでできるっていう言ってんだよね。
そうそう、
にもかかわらずそれは都構想の効果だと言って市民に説明してるわけよ。
そう、だからまあ今日タイトルもつけてるように、うん、だから無駄なんやっちゅう話なんですよ。あ、
そういう意味では無駄よね。
そうです、だから別に都構想やらんでもええやんと、うん、その成長戦略やってくださいよっちゅう話なんですよ。
でね、これあの都構想の真実の最後の章はね、大大阪構想っていうね章を書いてるけれども、そこには、どうやったら大阪が成長できるか かっていうことを、まあ、いろいろ書いてるわけですけども、簡単に言うとリニア新幹線を1日も早く通す、これから、北陸新幹線も1日も早く通す、でそれを関空につなげる、さらにそれ四国つなげる、もうこれやるだけで大阪もめちゃくちゃ発展しますよ。でしかもその時のターミナルの駅を梅北だとかに作る、そして梅北の開発と合わせて作る、これから大阪市内にあるいろいろな、あの何は筋線だとか何とかのプロジェクトと合わせる、うん、もうそれだけでね1兆円とか2兆円どころじゃないような効果があるし、
人の出入りがねしやすくなりますもんね。
そうそうそう、しかもそれをやるには大阪市の都市計画局のノウハウが効果的なんですよ、うん、都構想をやってしまって大阪市都市計画を潰したらこの構想が逆に遅くなりますよ、う
ん、だから絶対そっちを頑張った方が維新の解散だってそうあれですよ、人気になりますよ。
そう絶対そう、だから人気取りたかったとこそやめなはれと。
そうで今ねその大阪市役所の人とかと話をすると、要するにこの何年かずっとね、うん、要するに大阪都構想ってすごくややこしい組織再編なんで、うんうん、役所の中でもやっぱりとりわけ優秀な人がそっちに人材が取られるわけですよ。都市計画にしても福祉にしてもね、いろいろ改善、教育にしても改善したいことはたくさんあるんだけども、その優秀な人がその都構想の方にまあなんか人がロックされるし、うん、で都構想やるかもしれんやるかもしれんっていうのがあったから、ずっとなんかね、うん、やるべきなんとか政策ができてないっていう期間がすごく長く続いてる。
例えば簡単に言うとね、京都大学の卒業生大阪市も行かないんですよ、うん、なんでかというと行ったらもう潰れるかもしれんから、うん、だからもう今まで行ってた人がもう滞ることにもなってしまってるんですよね、はい、それはもう大阪市の行政そのものも滞ってるっていうことでしょうね。都構想がある限りの大阪市役所の行政が前に進むことがもうなくなってるっていう状況になってる
んですよ、うん、まさにそうなんですよ、うん、これ自体が無駄なお祭り騒ぎなんじゃないかっていう認識をやっぱりまあ持ってほしいと思いますけど ね、
ですね。これちょっと離れてみたらなんか騒いではるわって、ね、そうそんなことに今なってしまってるっていう、うん、本当にこの壮大な無駄を気づいてもらいたいなと思います、
うん、はい、表現者クライテリの最新号ももう間もなく発売ということですので、
今週金曜日です、
はい、ぜひこちらもチェックよろしくお願いします、はい、
大阪都構想特集ですからねこれも、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長川端さん、今夜もありがとうございました。
はい、それでは来週月曜日に、ね、またお目にかかりたいと思うんですが、また川端さんに出ていただこうと思いますので、はい、来週月曜日午後9時半まで、
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。